こんにちは、こんばんは。なる報道ラジオのお時間です。現在、なる報道ラジオでは、出演してくれる方を募集しています。出演していただける方は、コメント欄にてご連絡ください。はい。
はい、どうもよろしくお願いします。
お願いします。
山子です。
ミゲル123です。
はい、じゃあ今日、今日もラジオやっていくんですが、今日は考察記事などじゃなくて、ちょっとミゲルさんがね、話したいことがあるということで、今日のお題は何でしょうか？
はい、チャット GPT です。
チャット GPT ですね。最近ですね、チャット GPT-4 が出たのは。
そうですね、昨日、おとといかな。
ですね、うん、私はその全貌を見てないんですけども、その、
うん。
様々な界隈からこれはすごいって言ってる、なんか YouTube とかもありましたね。
はいはい。
で、ミゲルさんは、こう、なんていうか、紹介動画を見たんですよね。
そうですね、出したところ、OpenAI のところのプロモーション、うん。
プロモーションビデオみたいなのを、それはどんな感じだったんですか？
それは例えば、自営業の方がですね、経理の仕事みたいなの大変じゃないですか。それをこう勝手にやってくれたり、あとは、例えば、画像をですね、読み込んで、はい、教えてくれたりするんですね。冷蔵庫の写真を撮って、ここにあるもので、はい、おすすめの料理を考えてくださいって言うと、そこの写真からですね、人参がある、じゃがいもがある、じゃあこの料理を作りましょうってこう出してくれるんですね。
はいはいはいはい。
いうことができるようになっていて、まあ、これは新しいと。
それはすごいですよね。まあ、その経理だけでも、まあ一般に大変だと言われるなんかめんどくさいやつもやってくれて、
うん、
さらに下に、冷蔵庫の写真、まあ要するに中身の写真を撮れば、こんだでも作ってくれるという、
うんうん。
ことですね。
そうなんですよ。
他にもなんか衝撃的なことはありますか？
他でもですね、こう、例えばですね、子供がいると想定して、この二次、連立方程式を教えてくださいっていうことをやらせるとですね。
はい。
その子供を想定している子供っていうのは、まあその子供役を自分がやるんですけど、そのすごく、こう、はい、まあ生意気なね、子供で、こう教えてくるとですね、先に答え教えてよってこう、コメントするんですよ。
ああ。
でも、それでも、こう、いやいや、もうちょっと頑張ろう、みたいな感じで、AI がですね、教えてあげてて、で、例えば、3みたいな、こう、間違った回答をやると、うん、だいぶ近づいてきた。でも、あと、もうちょっとだ、みたいな感じで、こう。
励ましてくれるわけですね。
そうですね。励ましながらやってくれるっていう、すごい、温かみのあるね、ことをやっていて、これはすごいなと。まあ、まず思ってしまいますよ。うん、
その前回のチャット GPT-3 かな、
うん、うん。
サーディアスに一斉を、なんかこう、世の中を賑わしたときは、結構間違いをそのままね、書いてしまうっていう、
うん。
ことがあったわけですよ。
はい。
だから、無料で使えたから、まあみんなもやったでしょうけど、こう、あらすじを書いてくれとかね。うん、この本の内容を書いてくれっていうと、あと、僕なんかはこの、なんかの仕様なんかこう、を全文書いてくれみたいなこと言うと、なんか書いてくれるんですけど、
うんうん。
ワンと全然違うという。
うんうんうんうん。
つまり嘘のまま書いてしまうというのもあって、うん、いや、嘘のまま書いちゃうんだとこれダメじゃんかとかっていうふうに思ったんですけど、
うん、
なんかそういうのも改善されてるらしいですね。
今回はですね、前回も別にできたんですけど、今回は、わからないことは一応わからないってこう言うようにしてある。だから、前よりも嘘が減ったっていうのと、精度もかなり上がってきていて、まあ、司法試験は上位 10% ぐらいに入る、回答率。で、なんかまあ、全体的に全部、人の 10% ぐらい、上位 10% ぐらいの、どんな試験でも回答を出してくるんですね。で、例えばですね、これはもう前の時からそうですけど、まあ、3次元の空間、2次元空間で、人が走るゲームを、 考えてくださいっていうと、コードが出してくれるんですよ。で、それを貼り付けたらもうできますよ、みたいな。そういう感じでですね、かなりこう、独創性はないんだけど、もう一回出てきたものについては、かなり正確に出してくれる。で、それが多分4になるとさらにすごくなってるんですね。
ああ、はあ、はあ。
で、まあ、という感じになってますね、4は。
なるほどね。
多くの人が驚くと思います、使うと。
だから、今活用してしまえば、あらゆることが短縮できたりとか、
うん。
まあ、さっきの税金の話だと、税理士とかに頼む必要もなくなったりとかね。
そうですね。
まあ、しかも早いし、ある種の正確さを持ってるし、
うん、うんうん。
それはもうなんか、まあ、本当に使いこなせれば変わってしまいますよね。
そうですね。
性格も。
うんうん。
で、その中で、今回チャット GPT、まあ、と、その、GPT に関する教育の主題をちょっと考えてみたいということだったわけですよね。
はい、そうです。
チャット GPT と、教育。さっきも出ましたけど、その、いわゆる問題を解いてもらうとか、そういうことは完全にできるわけですよね。
うんうん、
で、じゃあその中で、こう、教育という観点から見ると、GPT ってのはどういう影響を及ぼすことになるんでしょうかね。
うん。ですね、まず、その、アメリカのプリンストン大学の研究者が中心となってですね、はい、AI が持つ、今回のチャット GPT で、まあ、大きく影響を受けやすい職業について、まあ、ピックアップしてみたところ、うん、まあ、教師、括弧図書館学、教師、括弧心理学、教師、括弧哲学、教師、括弧外国語、文学、英語、みたいな感じでですね、まあ、教師がかなり影響を受けやすいだろうと言われてるわけですね。
ちょっと面白いですね。ちょっと意外な感じもします。
まあ、あと、他にはですね、裁判官とか。
はいはいはいはい。
まあ、知識入ってるわけですよ、あの機械には。
なるほどね。別にその法律の何かが入っていると。
そうそう。で、あとはかなり正確に、精度よくね。例えば、スポーツのね、審判とかはかなりこう、機械の判定とかにも、まあ、ビデオ判定とかですけど、
そうですね。
入れてるわけですよね。
最近は導入してますよね。
うん、そうそう。それと一緒で、まあ、法律とか裁判の方も、まあ、影響をかなり受けるだろうと。報告してるわけです。
で、はい、まあ、はいはい、どうぞ。
どうぞ。はい。
どうぞ。
で、まあ、教師っていうのはですね、まあ、使ってみるとわかるんですけど、例えば問題を作ってください。だから、この教師像っていうのは多分、まあ、大学の教える人たちですね、知識を教えるような教師像の話ですけど、そこら辺の人たちについてはかなり影響を受けるだろうと。で、それはいい意味でも悪い意味でもかもしれないんですけど、使ってみると分かって、例えば問題を作ってくださいと、二次方程式の問題を作ってくださいって言うと作ってくれるんですね。で、教えてくださいっていうのも教えてくれるんですよ。しかも、かなり優しい。で、だからこう、できない子にも教えられるし、できる子にも教えられると。で、これはなんていうか、受ける、影響を受けやすいと言って報告された中に教師が入ってるのもかなり妥当なんじゃないかと、僕は思いましたね。はい。
さっきやっぱ聞いてて面白いのは、例えば心理学とか哲学とかが入ってるってとこなんですよね。
はいはい。
数学とかだったら分かりやすいじゃないですか、ある意味では。
そう
ですね。例えばまあ、二次方程式の問題を入れてく、出してくれた回答までって言ったら、二次方程式ってのはまあ、ある、方程式があれば解は決まるわけですよ。
うんうん。
それはもうほとんどだから2とか3とかっていう一つしかないわけですよね。
うんうんうん。
基本的に。それが哲学とかの、例えば問題を、問題を出してくださいって言った場合、こう、例えば文章で、例えば出す場合、
うん。
だった場合とかっていうのは、ある程度のなんかこう、揺らぎじゃねえっていうか、ばらつきがあるじゃないですか。
うんうん。
まあ一つの、例えば、なんだろう、この単語、この意味はとか、あとはこう、この単語の意味はとかだったら、人によってある程度まちまちになるわけですよ。
そうですね。
ただ、こう、人名を答えなさいで、ソクラテスとか、プラトンとかって名前は別ですけど。
うん、うん。
だから、そこが結構影響を受けるっていうのはちょっと面白いですよね。なんかそういう、例えば、 なんだろうな。この概念、まあ、実際問題って結構、例えば4択問題とか作るのにしても、
うんうん、
なんかセンター試験の問題だと、こうなんか、この人の思想はどれでしょうかみたいな。この中一つ選びなさいっていうのはあるじゃないですか。
はい、
そうするとこう4つ作んなきゃいけないわけですよね。そういう思想みたいなの。
うん。
だからなんかそういうのも作れちゃうのかなとかって思ったりしますよね。
ああ。例えばですね。
うん。
ちょっと角度を変えてですね。今回亡くなった幸福の科学のですね。大川隆法師がいるじゃないですか。で、大川隆法師という技で、死者の霊を、まあ、死者だけじゃなくて、生きてる人もなんですけど、霊をこう自分に乗り移らせるっていうのがあるわけですよね。で、今回ですね、チャット GPT を使ってみると、例えば、散歩してる情景を大江健三郎風に書いてくださいってこう、やると書いてくれるんですよ。
はい。はいはいはいはい。
夕暮れのなんとか、なんとかなんとかを歩いていると、ふとこういうことを考えたみたいな感じでですね。1000字ぐらいで書いてくれるわけです。で、それをですね、この文章を三島由紀夫風にしてくださいと、やると、それがまた文体変わって三島由紀夫風になって書いてくれるわけですよ。小説がね。
なるほど。なるほど。
で、これもまた、だから、村上春樹にしてくださいって言ったらしてくれるわけですね。で、他の人の例を見ると、他の人がやっていたのは、このようにですね、ニーチェと、何ですか、ヘーゲルと、
はい、
ニーチェとヘーゲルを召喚してですね、それで議論をさせるみたいなことをやってるわけですよ。
はい、ああ、なるほどね。
そうすると、あなたでポイント制とかってなんかゲームのルールを作ってですね、で、
はいはい、
それには何かが欠けているみたいな感じで、こう、ヘーゲルが言うと、あ、ちょっとこれは、的は空いてますね。1ポイント獲得、みたいな。で、ニーチェがそれに反発する、みたいなね。で、それはだからニーチェの思想を元に書いてるわけですけど、これほとんどね、大川隆法がやっていたことを、もう、完璧にやってる、実装できてると思うんですよ。
なるほどね。例をね。
うん、
この地に蘇らせるっていうね。
そうそうそうそう。で、その時に読んでると、あ、確かにこれは、まあ、ヘーゲルだなと。
あ、感じてしまうわけですね、普通に。
そうですね。で、ヘーゲルまで行くとですね、我々はまあ見たこともないし、喋ってるの、あれもしたことないけれども、これがですね、喋ってることが、もう動画として、情報として残っているものの人とかだと、で、さらにですね、技術が発達したときに、その動画からも情報を得られるみたいな。だから、その身動きまで情報を得て、どういう風な口調かとかも入ってくるとですね、これが完全に再現できちゃうわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、そういうところまで来てるわけですね。文体も再現できるし、ね、みたいなこともできてるわけですよ。で、そうすると、なんていうか、4択問題を作る。まあまあ、完璧にできると思いますね。
なるほどね。
うん。
だからその、講師っていう立場から見ると、やっぱりこう、まあそれを活用するんだったらっていう次元で言えば、やっぱり、こう、普段の生活で教えるときにはなかなか活用できないですけど、
うん、
まあ、問題を作るとかっていうのは多分非常に大変なことだと思うんですよ。
そうです
ね。試験を作るとか。
うん。
それを一瞬でやってくれるみたいなね。
そう。
になってくるわけですよ。
うんうんうん。
これはすごいですよね。
これはすごいですね。
うん、
で、これをね、いくつかの角度から、考えたいんですよ。
ほうほうほうほう。
で、一つはですね、多分多くの人が、その AI が教育に参入することに否定的にだと思うんですよ、最初はね。
ほうほうほう。それは、どういった意味ですかね。
まず単純に、その問題を作るのは人間じゃなくていいのかとか。まあ、例えば、それが教えるとかっていうことも冷たくないのかとかね。例えば、Z 界じゃないな。
はい、
動画で教えるみたいな塾が流行った時期があったじゃないですか。
今でしょとかのことですか？
あ、そうですね、今でしょ。
オンデマンドってやつですね。
で、
うん、
あれって別に生の授業じゃなくて、動画が撮ってあって、それを見てるわけですよ、個別に。
なんか。岩ですね、前。
そうそう。で、僕はあれ見たときにね、すごいね、ああ、これはもうダメだと思ったわけですよ。
はははは。
つまりもうそこは同じ部屋に入ってるんだけど、違うパソコンを見ながら勉強してるわけですよ、みんなが。で、塾とかまあ行ったことないですけど、まだ塾の方が一応授業としてやってるんだと思うんですよね。
まあそうですよね。その、一人の教師と、まあ何人か複数の生徒という形でね。
そうそう。だけど、そういうのがどんどんこう個別化していって、この人にはこの、今このペースだからこの動画っていうふうに割り当てられていて、そういう、僕はすごいおかしいなと思ったんですけど、それの延長線上にあるんだと思うんですよね。その、チャット GPT による教える。
チャット GPT が。
そう、だから僕が感じた違和感と同じように、このチャット GPT にも違和感を感じる人は、まあ多くいると思うんですよ。
はいはいはいはい。
だからそれが教えてるのを見たときに、いやいや、人間がやるべきでしょ、みたいな感じで。まあ、で、まあそういうのがあってですね。で、まあ、いくつかのね、話があって、一つはですね、昨日か今日に降りた最高裁の判決。
はあ。
が、教員側がですね、残業代を認めろって言って、埼玉県のね、公立の小学校の人が、起こしたんですよ、裁判を。
なんかありましたね。で、負けたんじゃなかったっけ？
そうなんですよ。で、それは負けたんですよね。で、その時に、どういう判決だったかっていうと、ですね、その、まあ、残業を認めるものと認めないものが分けられたんですね。
ああ、なるほどね。なるほど。その業務の中で残業として認められるものと、まあ、これは残業じゃないですよと。
そうなんです。で、これは多くの、これから教師になる人ないしは、今教師として働いている人が驚くべきね、結果で、まず授業時間の一コマ、準備は5分しか認められなかったんです。
まだですね、残業っていうことは、まあ、基本的には、予習みたいなのも含まれるわけですよね。
そうです、そうです。
で、まあ、例えば、仮に8時間だとして、それ以外のところでっていう話になったときに、それ以外のところで何だろう、予習だったり、復習だったりする、時間が5分だけが認められると。
そうです。
残業って。
そうです。
あとは業務ではないということです。趣味か何かだと。
そうです、そうです。だから、不払い労働が明らかな。
はい。
もちろん、これに対して反論してですね、じゃあ5分だけしか我々はやらないと。だから、それでもし全然うまく、準備できなかったとしても、それは僕らの責任じゃないっていう人はもちろんいると思うけれども、でも多くの教師がやっぱり子供のためっていう、子供に教えたいっていうのもあるわけですよね。だから、お金のため、わけじゃないっていう人たちも。で、結局、それは、ここに板挟みになった人が一番、こう、弱い立場になるんですよ。だから、この判決は、最高裁が出しましたけど、なんか、ある仕方で、こう、なんか、こう、戦わなきゃいけないことだと思うんですけどね。で、
はいはいはい、
他には、例えば、朝自習の準備は1回10分とか、校外学習は1回3時間とか、懇親会の準備は1回2時間とかですよ。で、逆にですね、認められなかったことの例の一つがですね、保護者対応。
直感的には保護者対応ってなんかこう、すごい業務な感じしますけどね。
そうなんですよ。そうなんですよ。不登校者の保護者につき1回の面談っていうのは、これは、労働時間に入らないと。
なるほど。
で、次に、児童からの相談。だから、放課後ですね、子供が喋りかけてきたと。これ先生教えてください。これもうないんですよ。労働じゃないんですよ。
なるほどね。いや、まあ、すごい、まあ、それはそれですごい世界観ですよね、今。
はい。そして、言いますよ。掲示物や作文のペン入れ。いや、もう、あとはドリルのプリント小テストの採点、ノートの点検や添削、学校行事の準備、パトロール、授業参観の準備。これ全部、労働時間に入りません。
なるほどね。
で、こんなことあっていいのかと。まあ、そういうことがあるわけですよ。で、ただでさえ、学校はですね、劣悪な環境だと言われ、もちろんそれは、いや、自分は違うんだって人もいるかもしれないけれども、まあ、自分が学校にいた頃を思い出せばですね、なぜか土日もですね、来てましたよ、部活のために先生が。
まあ、まあ、一般的には特に公立は進んでるところ、進んでないところもあるし、
そうですね。
まあ、まあ、僕の経験を言わせれば、教育実習した時に9時までいましたからね。
そうでしょ。だから、まあ、劣悪だっていうことは、多分、まあ、だからやりがい搾取ですよね。その子供に教えるのがやりがいだから許されるんだってことで、かなりそういうのがずっと続いてるところもあるんだと思うんですよね。これがまあ一つの論点ですよ。だから、これはチャット GPT を使うと明らかに短縮できるところがあってですね。4時間の準備とか。だから、この、ただでさえですね、足りてない時間、つまり9時まで、労働しなきゃいけない。で、朝も朝練のために5時とか6時とかに起きてですね、5時とかに起きて、家に行くとかね。でそういうのが、改善される可能性があるんですよ。
チャット GPT の力で確かにね、それは言えますね。
そう。これが、一つ。
はいはい。
もう一つは、上野先生にですね、上野千鶴子先生に、震災が終わってすぐぐらいに、ケアの社会学って本が出ていて、
はい。
でそれはまあ、ケアをまあ、真剣に考えようと。だから今流行ってるようなケアの話よりはもうちょっとこう原理的に、理論的に考えた、すごい対象なんですけど、まあ、それの結論から言うと、ケアっていうのは固有であって、そして一回きりであるっていう結論に至るんですね。
はい。
つまり、ケアっていうのはその人に合わせてやるっていうことだから、回答がないわけですよ。その普遍的な。
はいはいはいはい。
だから、この人の、今この瞬間のこの人に対してのケアしかないから、一回きりであり、そして固有なんですよ。でそれは最終的には公的機関がその一人だけに対して一人の人に対してケアすべきだろうって話なんですけど、これってね、最近だと子供だとなんかギフテッドとかいるじゃないですか。
ああ、いますよね、いますよね、はい。
そういうのがこう教育できないっていう話になった時に、やっぱりその人たちが求めてるのの最終形態っていうのはこう一人一人に合った教育なんですよね。
なるほど。
で、これは教育者もずっと言っていて、例えばだから、落ちこぼれがいた時にどうするかってことですよ。で、その時に、その人に対して教育したいんだけど、それは避けないっていうから、それよりも高いレベルの授業をしちゃって、その人が落ちこぼれていくっていう構造があるわけですよね。だから、ある種の、そういう、なんていうか、教育から出てきてる理念としても、ある種の理想形態に一人一人に合った授業っていうこと。のがあるわけですよ。で、その理想は、今回のチャット GPT によって、かなり実装可能だと思うんですよね。
なるほどね。
だから、一人一人にそのチャット GPT がついてですね、ここわからない、ここわからないって言ったら答えてくれるわけですよ、それが。
だから、ある意味では、教師の役割みたいなのが変わってきて、教師の役割っていうのは、チャット GPT の使い方を教えるっていう。
そうそうなっちゃうわけですよ。
教師が物を教えるのでチャット GPT の方が個別化して対応してくれるから、チャット GPT をこういう風に使えばいいんですよっていうのを教えるっていうのが、まあ、ある意味で教師の役割になって、まあ、もちろん、ただのなんか、なんだろうな、ね、まあ、部活とか、まあ、そういったことはまあ、多いときにしても、教育、特に勉強を教えるっていう面では、かなりこう、革新的な改革を行ってもおかしくないという感じで確かになりますよね、
そうだと僕は思うんですよね。だからこれは教師にとってもいいし、そしてこれが生徒にとってもいいんじゃないかと思うわけですよ。
まあ、個別的なあれですからね。それこそケア的なものですからね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
なんか確かに教師って幅広いじゃないですか。例えば塾っていう塾の講師も教師みたいなもんですよね。仮にそのチャット GPT で全部がま、個別化できるんであれば、ある意味は、まあ、塾はいらなくなると。いう意味でも、まあ、さすがにね、全員が全員っていうか、まあ、あれは親が入れるっていうのもありますし、様々な要因がありますから、まあ、塾が消えることはないでしょうけど、まあ、なんか、 特に使いこなせちゃう人、
うんうん、
は、いやいや、塾なんか入らないよって言ってもおかしくないですよね。
うんうんうんうん。
あと、なんか教育っていう観点から見ると、なんかちょっと面白いのは、教育ってなんだかんだ、一応理念上やっぱ集団的な何かを教えるものでもあるじゃないですか。
そうですね。
だからまあ30人とか、まあそれはもちろん人間がいない、人数が足りないってのもあるけど、
うんうん、
だからこう100人とか、その結構大多数の単位で何かやるわけですよ。
うん。
それは逆に言えばケアっていう、さっきの上野千鶴子が言ったような方向性とは、
うん、
まあ逆っちゃ逆なわけですよね。
そうですね。
だから、なんかその教育のある種の集団的ななんかこう教育みたいなのが勝つと、
うん、
こうある意味では真っ向から対立するから、
うん、
まあどういうふうに折り合いをつけてやっていくのかっていうのは、まあ今後のなんか課題ではないけどどうなってるかっていうか面白いところですよね。
うんうんうんうん。いやもう全く僕もそう思うんですよね。
なんか、資本論も、じゃあ、資本論は読んでないんだけど、斎藤光平氏の、ね、
うん、
NHK 出版の、あ、ちょっと大名詞って言ったらなんだっけ？
ゼロからの資本論。
ゼロからの資本論読んでも、やっぱりこう、最終的にアソシエーションがね、
うん、
大事になってくるんですよ。それもケアというよりかは、こう、ある種の連帯じゃないですけど、
うんうん、
共同作業みたいなね、
うんうん、
まあ、大事になってきて、それってなんかこう、時代としてはやっぱケアっていうものが押される中で、
うん、
こう、一人一人、個人個人に、その個別化した何かサービスが必要なんだっていう、なんかこう動きもあれば、まあまあ、そのサービスとは別なんですけど、こう、結局みんなでこう、なんか、だから贈与とか言って、要するに押されるのが、例えばある種の、なんか昔ながらの遅延関係じゃないけど、お金のない人に奢ってあげるとか、こう、助けてもらったら助けてあげるとか、そういうことなわけですよ。友人関係みたいな。
うんうん。
なんかこう、別方向の理念が、こう、最近ではぐちゃぐちゃに出てきて、まあ、そういう傾向も面白いかなって思います
よ。確かにね。
まあ、教育という観点から言うとそうか。まあ、そうですね。はい。
だから、なんていうか、いや、こう、一つね、僕がこう言いたいのはですね、だから、これをやると、かなりこう、批判がね、来ると思うんですよ。チャット GPT を教育現場に入れるとかですね。
うん、
いうことに対しては来ると思うんだけれども、僕が言いたいのはですね、その、元々の理念、理想から言ったら、むしろ正しいんだということが言いたいんですよね。
ああ、労働時間の短縮というか。
そう、労働時間の短縮もそうだし、何よりも子供に対して一人一人の教育を与えるべきだっていう理念に対しては、今回ので実装できる可能性が大いに高まったと。
なるほどね。
いると思うんですよ。だからそういう意味で、それに対する拒否感っていうのは、なんていうか、なんか単純なこう、AI 拒否感と近いんだと思うんですよね。だから、その、ある種の、こう、それに対する、なんていうかな、ポジティブな感性みたいのも必要になってくるんじゃないかと僕は思うんですよ。
まあ、導入していこうよってことですよね。
そうです。ただですね。
GPT 使いこなしていこうよってことだよね。
そうそうそう。だから、そうそうそう。共に発展していこうよってことですね。
うんうんうんうん。
ただ、そのさっき、山子さんが言われた通りにですね、例えば、上野千鶴子先生の本を読んで、まあ、その結論も、かなり原理的にやったらそうなるんですけれども、その時にやっぱりなくなっていくものってあるわけですよ。
そうですよね。うんうん、
例えばそのケアに一人一人にですね、ケアすることができた時に、一見するとそのケアってあったかいけれども、他方でですね、じゃあその周りの人たちはどうなるか。周りの人がいない状態で一人だけケアされるっていうのは孤独じゃないのかとかね。
うん、
これは教育も一緒で、多分そこにですね、人間の本質があるんだと思うんですよね。
まあ確かに、こう、教える、教えられるみたいなのが重要だみたいな話もありますもんね。
うんうんうん。
互いにね。
そうそうそうそう。だから、その、AI が教えてくれることと人間が教えてくれることは、言葉が一緒だったとしても、本当に一緒なのかとかね。
うん。
あるいはですね、教育はさっき集団性が大事だって言ったけど、これはもう全くそうだと思うんですよ。 例えば、我々だとですね、学校に行くとですね、まあ、不良がいるわけですよ。
不良がいるわけですよ。まあまあ、そういうこともありますよね。はい。
なんか横のクラスから、なんか女子を殴った男の子がいるとか、なんか、
名物が飛んでくるとかね。
うん、あとは、だから、知的障害者のクラスがあってですね、それがまあ、一緒に生活するということもあるわけですよ。
うん、
みんなでメダカを買っているとかね。だから、で、そこって、やっぱりこう、まあ、ある種のお金持ちはいなくなっているのかもしれないけれども、ある程度、こう、お金持ちから貧困層までいて、で知的な層も、うん、低いところから高いところまでいて、
うん、
それが、なんか、同じ空間にいるってことが、将来的には多様性に対する感受性の豊かさにつながってるはずなんですよね。
うん。
これ明らかに、その AI で教育している。だから、教育が情報だけっていう想定のもとで、チャットの話がいいと言ってるわけだけど、うん、その、情報だけ与える教育からは抜け落ちてるものが、そういう多様性に対する感受性だったりするわけです。つまり、山子さんが指摘した、その集団性が与えてくれるものなんですよね。だから、なんていうか、こういう話をチャット GPT を入れるとかっていう話になると、絶対に、あ、じゃあ人間がやれることもないのかとか、あるいはですね、こう残ったものを、だからサポートするしかないのかって話になるんだけど、その人間の役割をですね、僕は安売りする必要もないと思うんですよ。
なるほどね。
普通にもっと大きいことができるっていうね。じゃあ、例えばですね、多様性は言葉で教えられるのかって言ったら、
まあ、難しいところもありますね。
そうそう、いろんな人がいますよって言われても、それって分かんないわけですよ。
そうですよね、体験してみないとね。
そう。だから我々宇宙人に会ってないから、宇宙人についての感覚っていうのはないわけですよね。言葉であるといくら言われても。うん、で、それと一緒で、その集団で集まってるってことによって、得られるものがあって、だからそういうことをですね、手放しちゃいけないんだと思うわけです。だからそういう話とともに、なんていうかな、ポジティブにチャットなんとかとか受け負いながら生徒に、なんていうかな、理想的な環境を、
うん、
提供するみたいな議論が進んでいくとですね、いいんじゃないかと。
確かにね。
思いました。
やっぱり教育の今の方針って、まあ、国としての方針は変わってきてて、
うん、
やっぱりこう、この主体性を生き抜く力をつけるんだっていう方針なわけですよ。ただ学ぶだけじゃなくて。
うんうん、
だから、まあ、こうなんていうか、こう持続的に学ぶ力みたいなのが、こう、うん求められているし、求めているわけですよね。
うんうんうん、
だから、単に教えられたことを、じゃあ吸収しましたって言っても、現実的にはもう5年後には古くなっちゃうわけですよ。
うんうん、
5年後、10年後には。
うん、
だから、新しいものを取り入れて、それを自分で活用していくっていう力が、一応、額面上じゃねえわ。言葉のね、あれとしては求められているところになってるわけですよ。
うん、うん。
それを生き抜く力とか言ってたのかな。まあ、結構でも10年前ぐらいからかもしれないけど、それは。
うん。
だから、まあ、教師もそうなんですけど、うん、学ぶんじゃなくて、もう共に学ぶまさか育てる力じゃなくて、自分も学ぶ力みたいなね。
うん、うん。
そういう意味では、やっぱり、本当に大事なのは、こう、チャット GPT の使い方をね。
うんうんうん、
教えるとかってのは、極めて重要なことで、それは自分で主体的に学んでくださいよってことになるから、
うんうん、
なんていうか教師のやりがいはなくなるのかもしれないけども、
うん、
別に教師はそこで余暇ができたら自分は自分で学べばいいわけだし、別のことを。
うんうん、
まあなんか、そういうのは思いますね。
うんうんうんうん。
なんか、やっぱり教師、っていうのは、おそらく大半の教師っていうのは、こう、自分が教えるってことが快感なんですよ。
うんうんうん。
それでこう、生徒が分かってくれるみたいな。
うんうん。
ただ、まあ、そこで、こう、満たされる必要もないのかなと。
うんうんうんうん。
いうことは思ったりしますね。
だから、さっき、だから教えるって言ったときにですね、我々は、やっぱり、教わったことを、情報としては覚えてるけれども、記憶として覚えてることってもっと違うことだと思うんですよね。
そうですよね。そうそうそう。
だからさっき言った、 チャット GPT できないことが集団性におけるなんとかだっていう話もあったんですけど、それと他にですね、やっぱり記憶に残るシーンっていうのがあってですね、例えば、やっぱり、こう、なんていうんですか、放課後ですね、いきなりこう、ちょっとまあ、今回はちょっとおごってやるよみたいなですね、いきなりこう、ジュースを買ってきてくれたりですね、みんなに、ハーゲンダッツを買ってくれるとかですね、いきなり。あとは何ですか、こう、まあ、ちょっと時間もないけど何か教えてあげるよってこう教えてくれるとかですね、そういう、なんていうかな、まあ、ふとした瞬間のことだったりするわけですよ。で、それが後々になってこう記憶に残ってくるとかっていう意味が出てくるってこともあって、で、それはですね、なかなかチャットちゃんではできないし、
チャットちゃんではできないですね。うん。
なんていうかね、教えるってことじゃないと思うんですよね、それって。
ああ、なるほどね。うん。だから、そういうことですね。だから、教師っていう名前ももう変えた方がいいかもしれない。
うん、いや、まあ、教師でいいよとは思うんだけど、なんていうかな、そういうことを忘れちゃいけないと思うんですよね。なんか、人間的に豊かであるというか、だから、やっぱりその人が一言言ったですね、例えば、いやいや、例えばですよ、夏目漱石って偉いんだよとかってこう一言言った言葉がですね、永遠にその子供に残るってことはあるわけですよ。いい意味でも悪い意味でも。で、その一言によってその人が本が好きになるってことがあるわけですよね。で、そういうことについて過小評価すべきじゃないと思うんですよね。
なるほどね。なるほどね。
だから、教師にできることはまだあるよって感じです。
あ、別にチャット GPT が来たからといって、心配しなくてもいいよと。
そうそう、全く心配する必要はない。
まだまだやることはあるよと。
そうそうそうそう。
なるほどね。
うん。
まあ、チャット GPT、これからの未来におけるチャット GPT との、まあ、共同というね、ミゲルさんのね、こう、教育論だったわけですが。
うん、明るい未来でしょ？
明るい未来ですね。
うん。
まあ、それを、こう、頑張って作っていきたい。
うん。
はい。
来年、数ヶ月後にはね、教師になる方もいると思うので。
そうですね。うん、その人たちに頑張っていただきたい。
頑張っていただきたいです。
はい。じゃあまあ今日はこんなとこですかね。
いかがでしたか？
いやいやいや、面白かったですよ。やっぱりこう、これからはどうしてもそのね、様々な技術革新に、こう、どう取り入れていくかっていうのは非常に重要だと思うんですよね、実際ね。あのね、多分ですけど、やっぱ思ったより進んでないと思うんですよ、教育関係って。特に日本は。やっぱこう、しかもなんか面白いのは、僕が教育、実習した時ですけど、配られてはいるんですよ。この、タブレットみたいな。一人一台。でも使ってないんですよ。
もう、日本っぽいですね。いいところがあり、悪いところ。
一応なんかね、なんかこう、やっぱ推進するんだって、やるはやるんだけど、形だけなんですよね、結構ね。だからこう、積極的にね、まあ、それがいい、まあでもそうして、なんだろう、さっきも言った通り、やっぱ何らかの短縮になったりとかするんであればね。まあしかも、いやー、タブレット使えない、それこそなんか技術としても、やっぱ携帯だけ使ってるってのはやっぱまずいですから。まあタブレットもある程度使えることになり、みたいなね。そういう意味でもなんか言ったりするかもしれませんね。はい。
あとまあだから明確なこう、やっぱり悪いところがあるっていうことですよね。その、例えば労働時間が長いとか、
そうですね。
子供がいるとか、でそういうこと
言
った
ら、それがね、ね、そう、残業に認められないんであれば、もう減らしていくしかないっていう。
そうそう、まあ、子供のために、将来のためにですね、ありとあらゆることを貪欲に使っていく。そしてまあそれについてこう悪いことがあったらそれについて考えていく。そしていいことを伸ばしていくっていう、まあ当然のことをですね、やっていくべきかなと。
なるほどね。
思います。
まあ、いろんなお考えがあると思いますが。まあ非常にね、参考に、これからは参考になる、まあ考えだと思います。
はい。
はい。それではじゃあ、今日の なるほど。ラジオはここまででお開きとしたいと思います。
はい。
次回のなるほどラジオもお楽しみにお待ちください。それではごきげんよう。さよなら。
はい。さよなら。さよなら。